薄いやばい放談。
さあ、やばい放談11月号ということでね、今日は10月2日になりますね。はい、今日する話はね、一部ですね、ラジオトークっていうねアプリで、使ったトークと、重複することもあるとは思うんですけど、両方聞いてる人もそんなにいないとは思いますのでね、気にせず聞いていただければと思いますね。はい。で、じゃあまず早速ね、重複ですけど、消費税の話からいきましょうかね。ちょっとだけアップデートして話をしたいと思いますけど、昨日から消費税が上がっておりましてですね、早速アメブロの記事にも書いたんですけれども、昨日の段階では僕は全く影響を受けなかったんですね。というのは、昨日使ったお金がですね、朝昼晩の食事代だけだったということで、朝と晩はね、コンビニで買い物をしたんですけど、コンビニはね、いわゆるキャッシュレス、QR 決済が、できるっていうのは知ってたんですけど、昼間にね、よく宮本むなしに行くんですけど、宮本むなしがね、券売機なんですよね。で、なんか券売機に QR コードはついてはいるんですけど、どうも多分、キャッシュレスとかはちょっと大変そうだなというイメージがあったんで、どれぐらい上がってるのかなと思ったんですけど、宮本むなしのランチはね、いつも魚のサバのね、定食を食べるんですけど、いつも食べる煮魚の方は売り切れだったんですけどね、焼き魚の方、一緒の値段なんですけど、値段据え置きということで、全く影響を受けずと。で、朝と晩はね、コンビニで、朝はメルペイ払い、夜はドコモの D 払いという形で、やったので、キャッシュレス、なんか還元割引みたいな感じでね、コンビニはなんか自発的にそういうのをやってくれてるという形で、で、そもそもの食料品は軽減税率適用なので 8% のままっていうことなんで、むしろそのキャッシュレス還元の分がお得になってるのと、メルペイはポイントつかないですけど、D 払いは確か2割、つくんですね。これ、今月中のキャンペーンですけど、はい。っていう形で、なってると。で、夜ニュースを見てたらね、その高齢の人がキャッシュレスデビューをするみたいなのもやってましたしね、なんか主にペイペイが取り上げられてましたけどね、だから本当に10月に入ってキャッシュレス急激にやっぱ使ってる利用者増えてると思いますね、そのニュースでやってたのは本当に、5%、中小規模のお店っていうことなんで、5% 還元っていうことなんでね、5% 分返ってくるということですよね。それは大きいですよね。で、プラスそのペイペイからも 5% 返ってくるっていうことで、10% 返ってくるっていうことですからね、 2% 上がって 8% も得するっていうことですよね。ちょっと増税前なんかはトイレットペーパーを大量に、買ってるという人もいましたけれどもね、僕は一切何も買わなかったということで、本当に家とか車とかねを買うんであればね、大きいかなとは思いますけど、こういう、食料品とかは軽減税率適用されますんでね、あとキャッシュレスということであれば、そういう店を探していきますとね、本当に来年の6月までは、増税バブルじゃないかなというのは個人的には期待をしております。ただ今日、昼にね、ちょっと本を読むためにモスバーガーに行ったんですけど、こちらはですね、5% 還元とかの関係ないお店だったので、いつも飲んでいたホットコーヒーが250円から255円になってたのと、あと、朝食はすき家で食べたんですけど、こちらも普通に増税の影響を受けて値上がりしてたかなと。すき家は違いましたね。すき家は値段据え置きだったかな。だからすき家の場合持ち帰りができますよね。 ね、その持ち帰りの場合はだから 8% で店内で食べると 10% でみたいな、そういうの辺のまだはまだデビューしてないかなっていう感じで、まあ、なかなか持ち帰りとかやらないんであんま僕には関係ないけれども、まあその辺で、しばらくは慣れるまでには時間がかかるかなと。で、あとお店側も結構試行錯誤してますよね。ニュースでやってましたけど、なんかおばあちゃんが店番してる時は多分使えないんでっていうことでキャッシュレス、導入しなかったよみたいな店も あったりしますけど、まあ消費者の側からするとそういう店絶対敬遠されちゃいますからね。で、まあなんか増税するからってことで店を閉めたような店もやってましたし、で、あとスシローが太っ腹で、なんか機械の不具合でなんか消費税分が表示されないんで、もうその分消費税取りませんみたいなことやっててね、しばらくは数日間はスシローのその対象店舗に行くとお得みたいなね。まあこのヤバイホーダン流れてる頃にはもうあれですね、通常に戻ってると思いますけど、はい。ということで消費税の話はこの辺で終えたいと思いますね。で、あとその1日になるとね、戦力外通告っていうのがされましてですね、まあ先月号のヤバイ放談でもちらっとね、亀沢やばいよって言ってたら、案の定亀沢戦力外になっちゃいましてね。まだどうするのかはちょっと分かってないんですけど、いやー、中日としてはね、ちょっと伸びしろがないっていうことで、まあ、今回中日が首切った人たちは全員伸びしろが なさそうな選手ばっかりだったんですね。亀沢、友永、杉山、竹山、近藤って、まあ、5人だけなんで結構少なめなんですけど、まあちょうどね、ドラフトでも5人ぐらい取るんでしょうから、まあ、という形なんですけど、伸びしろがない選手を取ったんですけど、まあ、伸びしろがないっていうのは、だから来年に期待ができないから、戦力外とこれは全然わかるんですけど、これパーツの問題なんで、球団によってはそのままの戦力で全然欲しいという球団が出てくるんですよ。だから僕も亀沢今年は物足りないなと思ったんですね。で、改めて数字で振り返ってみるとですね、この3年間、2017年はね、2割8分7厘、打ってるんですよ。98試合に出てね、73安打。で、2018年も2割8分6厘、53安打。で、今年が極端に落ち込んで1割2分8厘、で、安打も6ということでね。本当に内野手っていうのはドラゴンズ若手が出てきてますからね。後でも言おうと思ったんですけど、ちょうどネオ君がデビューして、で、高松っていう選手もデビューしたんですけれども、共に内野手ですからね、で、あと今年 FA で、ロッテから鈴木っていう選手を取ろうかなというのをしてますから、まあそうなってくると、まあますます来年亀沢は出番がなくなるかなっていうことにもなりますから、ただ年齢がまだね、30歳なんですね。30歳ってことを考えると、来年極端にさらに能力が落ちるってことはないです。で、今年ちょっと盗塁ゼロになってますけど、足もそんなに遅くはないですから、で、守備もいいですからってことを考えるとね、他球団で欲しがる球団あると思うんですね。で、去年もちょうどジャイアンツを中井選手っていうのがね、戦力外になって、いや中日欲しいなと思ってたんですけど、中日は職種を伸ばさず、で DeNA が職種を伸ばして、もう今年ね、準レギュラーみたいな感じでよく使われてましたよね。最後の方も1番バッターで出たりとか、内外野両方守れますし、もともとピッチャーですから肩も強いですからねっていうのがあるんで、亀沢なんか本当にこうやってヤバイ放談収録してる間にも他球団からもうそんな、あれですよ、トライアウトなんか受けなくても手が上がると思うんですけど、本人がやる気があればですね。ただ本人はなんか教員免許も持ってるし、なんか焼肉屋かなんかもやりたいとか言ってて、まあなんていうか、その野球選手にすごいこだわりがあって、ギラギラしてるようなタイプの選手ではないので、あっさりと球界を去るっていう可能性もありますね。あと、まあ、友永ですね。友永は、それこそ、ヤバイ放談に菊池恭司さん、ゲストで来ていただいた、唯一の回があったんですけど、それ新人の頃ですよね。ドラフト3位かなんかで入ったと思うんですけれども、すごい評価が高くて、もう本当に大島のレギュラーを、それこそ脅かすかっていうぐらい評価高くてね、菊池恭司さんと僕が意見が一致して、友永はいいよって言ったんですけど、結局その時、1年目ね、18打数1安打、5分6厘で終わってしまって、まあ、その後伸び悩んで、まあ、5年でクビですかね。まあ、今季はね、一軍で何回か使われてたんですけど、まあ、あれでもう判断されたんでしょうね。で、あともう一個、竹山なんかも今年一軍でね、ホームランも打ってるんですよね。今年は45打数9安打、30試合出場ってことで、スタメンでも結構使われてた感じで、13試合がスタメンだったっていうことだったんですけど、まあ、 ね、中日どんどん今キャッチャーをリリースしてる感じでね、まあシーズン途中には松井正人をオリックスに、これはもうオリックスから、壊れていったわけですけど、うん、でまあやっぱ石橋っていうのは育ってきてますし、でまあ加藤が今年ねブレイクしましたし、で木下もね打撃いいですからね、ただまあ木下にしろ加藤にしろね、キャッチングがねできないんですよ。本当に最後ね阪神と甲子園で2試合の決戦があったんですけど、ワイルドピッチが目立ちましたね。記録上はパスボールなのかもしれませんけど、解説辰川さんやったかな、もう言ってましたけど、あれを取れないキャッチャーは一軍にいっちゃダメですよぐらいのこと言ってたんでね、まあ、いくら肩が強くていくら打撃が良くてもやっぱキャッチャーね、リードときちんとしたキャッチングですよね。まあそうやって考えると谷繁とかはねすごかったんでね、そういう谷繁ロス、からね中日は何年も立ち直れなくてね、 FA で大野を取ってみたりしてるんですけど、まあちょっと独り立ちできるキャッチャーがいなくてっていう感じですけど、まあ石橋なんかは本当今年1年目で1軍ということだったんでね、まあそれで言うとあれですね、根尾くんが本当デビューまで時間かかりまして、最後2試合ようやくね出ましたけれども、今期の成績は2打数0安打だから、ね将来的にスーパースターになるはずの根尾選手の1年目は0安打ということでね、出場2試合っていう、まあ、寂しい結果に終わってしまいましてね、って形ですよ。ね、でその、特に2試合目なんかはチャンスでね、代打でね、左ピッチャーに当てられたっていうことでね、本当にいやすごいなんて言いますから困難な場面を与えられたかなという感じですね。はい、であとはまあ杉山にも触れときましょうか。杉山ね、今年はなんか野手とかも守ってたんでね、まあ、2軍が結局それこそ野手がいなかったっていうことで、サードとか守ったりとかしてましたけれどもね、まあ一応ね東京六大学の三冠王の選手ですけど、バッティングはいいはずなんでね、まあまあキャッチャーがダメなら野手に転向っていうこともあると思いますし、キャッチャーいない球団からしたらね、オリックスとかそういうこと取ってあげたらどうですかねっていう感じではありますね。はい、まあそれぐらいにしときますかね。はい、であとはですね、その冒頭で言いましたけど、そのラジオトークっていうのを始めましてね、最近なんか音声配信アプリがなんか本当に人気あるみたいですよ。キングコングの西野さんなんかもボイシーをね始めまして、もうなんか早速フォロワーが1万人ぐらいいるのかな、もうなんか突然、まあ、あの人は本当に西野さんはね、西野明宏エンタメ研究所っていうの僕入ってるんですけど、もう毎日ね、そのオンラインサロン向けの記事を書いたりとかブログを書いたりとかね、まあ、書くの時間かかると思うんですけど、ボイシーなんかは音声取ってそのままアップするだけなんでね、そっちの方がより楽かなっていうのはあります。僕なんかでもやっぱりブログ書くよりはね、喋った方がいいっていうことですよね。だから本当に西野さんはアウトプットすごい量でできる人ですよね。だから作家とかでもすごい多作な人と過作な人がいますけど、本当に西野さんは多作な感じですよね。それで言うとね、本当に今本当にまあそのショールームとかでもそうですけど、そういう配信アプリにね、すごい人気ありますし、でまあこの音声配信アプリも今人気が出てきたということで、結局サイバーエージェントが昔ねそのタクシタとかラジナマとかやってて両方やめちゃいましたけど、今来てるわけですよね。だから本当になんかサイバーエージェントさんっていうのはね、目の付けどころはいいけれども、なんかそれを長くね、やらないというね、ちょっとダメだったらすぐ切るみたいなね、まだ755とかはやってますけどね、あとアベマ TV とかなくなってもらったら困りますけどね、まあまあ困りますけど言うてもそんなに見てないですけど、ミノモンタの夜バズも終わっちゃいましたしね、今年ね突然ね終わっちゃいましたし、それこそ野球中継ね、ベイスターズ戦去年はやってたのに今年はやってなくて、まあ、大相撲とかはたまに見ますけどね、まあまあだから見出したら多分キリはないんでしょうけど、でもやっぱね本当に僕もね最近そのまあこのラジオトークはね始めた理由があって、インスタグラムのねストーリーズ機能のところにねシェアできるんですよ。なんかそのダイジェストみたいなのがね、インスタのストーリーって結構見られますからね、それがちょっとお気に入りかなっていうところですね。まあそれ以外は別に何を使ってもいい。ただボイシーに関しては審査があるので、僕が多分応募しても多分ボイシーは配信側に回れないと思うんですね。ラジオトークは無審査ですのでねっ ていうのがある。ただまあその何ですか、まあラジ生とかもそうでしたし、まあもちろんタクシャとかもそうなんですけど、フォロワーみたいなのがいて、目に見えるそういう視聴者みたいなのが見えたんですけど、ラジオトークに関してはね、誰が見てくれたかわからないんですね。だからある意味 YouTube に似てる感じはありますよね。YouTube だって誰がチャンネル登録してるかわからないですもんね。まあ、コメント機能も確か今のところラジオトークないような気がするんですよ。だから本当に僕もね、まだ2回しか配信してないので、なんかピックアップみたいなされてるんで、なんかいいねが1回目の配信で14個ぐらいとか、2回目もそれぐらいついてるんですけど、誰がいいねしてくれたかもわからなくて、課金とかはあるんで、その課金してくれたらわかるのかなとはありますけど、でも課金しなくてただいいねだけ押してくる人は永遠誰かわからないっていうのもありますからね。その辺なんとかしてほしいかなっていうのはありますけどね。まあ、ただそういう何ですか、収録をしてそれをまあアップする、なんか YouTube なんかもそうですけど、そういうものであれば僕の時間効率的にはね、マイナスにはならないの で、あと聞く場合はボイシーにしろラジオトークにしろ2倍速で聞けます。 YouTube もね2倍速できるんで、そういうのだとね、時間食わないかなっていうのはありますよね。だから本当よく YouTube 見てるんですよね。で、例えば昨日もね池田隼人さんの YouTube を見てまして、先月号かな、マコナリ社長を紹介したかなと思うんですけど、紹介しなかったらマコナリ社長とかもおすすめですけど、池田隼人さんの YouTube もチャンネル登録してるんでね、見ててね、本当にあの人はもうずっと言ってますけどね、サラリーマン辞めなさいと、なんでサラリーマンやってるのってことをずっと言っていて、で、まあ副業しましょうと。副業やれば、まあ収入は青天井ですよと。だから、まあサラリーマンやりながらの副業でもいいので、まあ残業なんかしてないで、まあ家帰ってきて、もうとにかく今おすすめは YouTube ですと言ってね。本当、ちょっと前までは本当に池田隼人さんってのはブログの人だったんですけど、もう今や僕もブログなんかも全然やってなくて、って、とにかく YouTube、スマホ1台でできますから、まあこれを聞いているあなたもね、スマホ1台でできますからね、って、特に編集もいりませんみたいなこと言っててね。メンタリストの大悟さんなんかも編集も一切なしでやってて、って感じで、煽ってくるんでね、僕も YouTube 一応去年チラッとやったんですけどね、チャンネル登録6人ですけどね。で、自分の YouTube どうかなと思ってちょっと久々に見てみたら、1個だけ再生回数が伸びてるのがあって、まあ、つっても200ぐらいしか行ってないんですけど、全然宣伝もしてないから、萩原ひろ子さんの本を紹介したね、僕保険の販売とかもやってるんで、そのプロ保険員が、なんか、語る、なんか、払ってはいけないみたいな、そういう、本ですよ。新書で、ちょっとメルカリでちょっと売る直前に撮ったやつ。なんですけども、それがちょっと伸びててっていうのがあって、で、まあ、ちょっと聞き直してみて、で、もう一個、聞き直してみたのが、長倉健太さんの移動力っていう本の聞き直してみて、で、自分で、見ててですね、ああ、移動力もう一回ちょっと読んでみたいなと思って、久々に読み直したんですけどね。っていうことは、自分が撮ったやつだからかもしれないですけど、本を手に取らせる、読んでみたいと思わせるような、評動画にはなってて、まあ、それはね、親しい知人とかにはね、一人だけなんですけどね、その人向けに撮ったって言っても過言ではないので、撮るたびに一個一個送ってて、まあ、この好評を得てたっていうか、なんでやめちゃったかっていうと、編集能力僕ないんで編集してなかったんですけど、本当書評のね、動画とかって結構編集してあったりして、いや、本当になんか、何ですか、まとめとかもちゃんとしてあるんですね。で、だけど、その大悟さんの見たら本当にただ、だらだら喋ってるだけっていう感じなので、まさにこのヤバい放談とかと一緒ですよね。で、まあ、その、西野さんが、そのボイシーやるときに、オンラインサロンで書いた記事とかにも書いてありましたけど、まあ、そういう、ラジオ的なものっていうのは、本当にそれこそ、主婦が家事をやりながら聞くこともできるんで、僕はこれは、面白いと思うからやるみたいなことをなんか書いてあったような気がするんですよね。ってことを考えると、なんですか、画面を見なきゃいけないものっていうのは、ある意味ダメじゃないですか。ね、その YouTube でずっとなんかソファに寝っ転がりながら画面を見ながら見るための、その動画 はそれはそれでありだと思うんですけど、なんか片手間にやるっていうんであれば本当に純粋に音声で勝負しなきゃいけないと、まあ、そういうので言うと本当芸人さんっていうのは強いですよね、強いですよね、だから本当にまあ西野さんなんかは本当にもうテレビに出ないということで独自の道を突き進んで人気を博して、まあ、最近よくテレビにまた呼ばれたりしててね、この前もダウンタウンの番組に出てましたよ、ダウンタウンナウだったかな、出てたりとか してますしね、そういうのはありますけど、まあまあでもそのテレビに出る機会ない人なんかは本当に、まあ池田勇人さんも言ってましたけど、まあ、YouTube とか、ね、資本ゼロでできるわけですね。だから本当に Google さんの YouTube っていうものをただで使わせてもらうことができるわけですから、ノーリスクですよね。ノーリスク。で、まあ、リターンがハイになるのかローなのかっていうのは、まあ、それはもう本人次第っていうことですから、まあ、ブログでもそうですけどね。まあ、ブログで言うと、なんか、つい最近、昨日か、なんか、海老蔵と、あと、小林真央の、なんか、ブログが、国立国会図書館になんか納品されるみたいなね、記事が出てましたけど、それね、確かにいい話ではあるんですけど、逆にちょっとこっちからすると、ええって感じがあって、まあ僕は紙の本出してますんで、紙の本に関してはもう基本的に出版した段階でね、納品っていうのは、されるんですよ。だから永遠に僕のゼロから始める幸福論とか転職王とかっていうのはね、毎日革命とかもそうですけど、まあその辺はまあ商業出版なんで、まあ当然といえば当然ですけど、そうじゃなくて自費出版とかの本でもその出版社が納品してくれるんですね。中にはその悪徳な出版社、うちは本を出したら国立国会図書館に納品するっていうサービスがありましてみたいなことで、だからあなたの本が永遠に残りますなんて歌い文句にしてるんですけど、まあまあそれは別に大したサービスじゃないんですけど、まあなんなら自分でもできるんですけど、まあ、出版物を収めるのが国立国会図書館なんですけど、だから紙の本はまあそれでね、まあ、需要があればですね、僕が死んでからも誰かが読みたいっていうことであればいいですし、まあ、Amazon もなくなることはないので、Kindle で出した本なんかも永遠に残るとは思うんですけど、はたと心配になったのが、ブログってどうなのっていうのがあって、僕の中ではブログも永遠になくなるものではないとは思っていたんだけれども、なんかサイバーエージェントが国立国会図書館に映像とか、小林真央ちゃんのブログを納品することを提案したみたいなことが書いてあって、ね。サイバーエージェントね、冒頭でも言いましたけど、ラジ生とか、タクスタとかをやめてしまったサイバーエージェントですよ。ね。だから本当に、タクスタとかも、録画機能とかがあったので、僕が配信したやつは録画されてたんですけど、サービス終了とともに見れなくなってるんですよね。ということは、僕のアメブロね、一生懸命書いている。まあ、一生懸命書いているかどうかは別にして、アメブロたくさんあるのが、突然読めなくなることがあるっていう、疑いもしなかったですけど、ブログなんて永遠に残るもんだと思ってましたけど、そういう可能性があるっていうことが新事実ですよね。これちょっと後でブログに書こう。これ新発見というかね、もうそういうことなんですよ。ええー、って話でしょ？ね。あと9分ぐらい時間残ってますね。じゃあ、移動力の話、もう一回しときます。移動力の話ね。これはもう明らかにね、多動力、ね、ホリエモンの多動力に、対抗して出した本で、まあ、偉い店長なんかは、多動力の逆で、静止力なんて本も出してますけどね。まだ僕はちょっと読んでなくて、まあ、静止力はね、なんか、ちょっと僕には合わないかなっていう感じで、まあ、偉い店長の本は結構いい本が多いんですけどね。しょぼい企業のすすめとか、あともう一個買いまして、ネットゲリラ戦術。ビジネスで勝つネットゲリラ戦術、小説家。なんかもうね、僕も昔なんか薄井正美のゲリラ営業みたいなやってたんで、ゲリラ的なことは得意なんですけど、要は持たざる人のための戦略みたいな感じで、なんかそれは全然自分の思想的に合うんですけど、なんか静止力はね、なんか読んでないんですけど、まあ、概要を見る限り、なんか地に足をつけて生きろみたいな感じで、なんかその地元の名士になれとかね、そういう感じなんですよ。だから一つのところでなんか結果を出すまでずっといるっていうのはちょっと僕の考えには合わないので、多分、優先順位低いかなっていう。あとなんか処方箋のすすめみたいな本も出してますけど、あれは全然いいんじゃないですかね。お金をかけずに結婚するみたいな、多分あれなんで、まあちょっと今のところ結婚とか考えてないんでまだ買ってませんけど、だからそういうやっぱテーマを絞るとね、本当のその、まあ、本っていうのは基本的にそういうことだと思うんですけどね、一つのテーマね、 まあ、僕の毎日革命とかはね、エッセイをまとめたやつなんで一つのテーマになってないとは思いますけど、ね、まあ、雑誌みたいな本で、まあ、雑誌と書籍ってやっぱ違うんで、雑誌ってやっぱごったにみたいな感じがありますけど、書籍ってやっぱ一つのテーマで書いていくっていうのは本来のあれですからね。うん、で、まあ、この移動力なんかね、引っ越しの勧めとか書いてあって、これ今年の4月ぐらいに出た本なんですけど、今はまだ10月の2日でね、半年しか経ってないですけど、まあ、随分なんか昔に読んだ記憶があってね、だから本当に多分読んですぐぐらいに YouTube にアップしてて、なんか5ヶ月ぐらい更新してないって出てたんで、5ヶ月ぐらい最近その書評動画を僕は今アップしてないんですけどもね、移動力。とにかく動きまくろうみたいな感じでね、環境が人生を作るとかって書いてありますけど、やっぱ本当なんか環境ってやっぱ大事だと思いますよね。伸びる環境、伸びない環境って言ってね、なんかその社員全体がやる気がないような会社だったら、まあまあいずれ潰れるとは思うんですけど、いくら可能性がある人が入ってきてもなんかね、ちょっと頑張ってたら何頑張ってんのみたいな言われたら、なんか頑張ってて浮いちゃうんで頑張らなくなりますよね。学校とかでもそうですよね。それこそ和田秀樹さんとかね、灘中灘校にいてね、東大理さんに受かるような人ですけど、そういう周りが賢い人ばっかりの中にいたら自分は盆栽だって思いますけど、でも盆栽は灘中にそもそも入れませんからねっていう話になってきますよね。で、灘中灘校ではみんなが東大行くのが当然っていうところに いるわけですよね、だから当たり前に東大受験して当たり前に受かるみたいなね、まあ、甲子園とかでもそうですよね。甲子園の常連校っていうのは、まあ、みんな甲子園行くっていう意識のもと入ってきていますからね。全然甲子園っていうのは夢物語ではないと。かたやルーキーズみたいなね、去年の白山高校とかもそうですけど、ね、甲子園行くっていうのがもうすごいことです。何十年に一回のことですから、もう街を上げての大騒ぎになるみたいなね。そういうところ、ね、そういうところとね、ちゃいますよね。あとそのプロ野球選手になるのもたくさん、プロ野球選手になるような、ところはプロに行く選手っていうのはどういうレベルなのかっていうのが監督も分かってるしっていうところとね、そうじゃないところっていうのはね、自分はだから胃の中の蛙大河を知らずみたいな話になってしまうじゃないですかね。で、先月号でも言いましたけど、これ本当にそうなんですよ。高校野球とかでもね、まあ、ちょっと話全然ずれちゃってますけど、本当都市によって全然レベルが違いますからね。全然レベルが違うんで、本当に甲子園で優勝投手を言うたって、それはその都市の中のナンバーワンっていうだけですから、その都市の選手自体が全員レベルが低かったらっていうことですよね。まあ、ドラフトとかもそうですけどね。だから後で振り返った時に、あの時のドラフトは大豊作だったなっていう年と、ね、あの時のドラフトは全然ダメだったなっていう年があってね。でも、大豊作のドラフトの年に外れを引くことほどね、悲しいことはないですけどね。まあ、中日も本当にね、2014年のドラフト1位の野村投手なんてのは、結局一勝もできずにね、プロ野球去っていきましたけど、かたやその時 DeNA で1位になった山崎投手、中日も獲得をね、狙ってた山崎投手なんかはもう今年も西武を取りましたからね、もう押しも押されもせぬセリーグのねストッパーになってますけどね、まあ、本当に去年はね根尾くん取れて、まあすごいドラゴンズとしては良かったと思ったんですけど、ね、振り返ってみたら今年は各球団ドラフト1位みんな活躍してますからね、阪神のね近本なんかは本当に入った時は本当にもう外れって言われてたんですけど、盗塁を取っちゃいましたし、まあ、新人王も取るんじゃないですかね。村上と今争ってますけど、まあ、どっちになるかちょっと分かりませんけど、まあ、これ流れてる頃には結果出てますけどね、村上も36本ぐらいホームラン打って、その村上にしたって外れ1位ですからね。村上は去年の選手ですけどね、誰かを取りに行って外してっていう、ヤクルトは結構外した選手を育てるのうまくてね、山田哲人なんていうのは外れ1位ですからね、もう今や絶対ドラゴンズに欲しい選手ですからね。いや、またドラゴンの話ちょっと戻しますけどね、本当にチーム打率がリーグ1位ね、失策数の少なさリーグ1位で、失点数リーグ1位、チーム防御率リーグ3位ね。これでね、これボイシーでも言ったんですけど、あ、ボイシーじゃない、ラジオトークでも言ったんですけど、それで5位って、ちょっとさすがにありえなくないっていう話なんですよね。それだけ上位にいたら優勝して叱るべきだろうっていうね、本当優勝したチームの成績なんちゃうのっていうぐらいの話なんですよね。だから本当、与田監督のその采配力っていうのは、相当まだまだ未熟かなっていうのがあって、まあ本当にやっぱり落合監督の1年目とどうしても比較してしまいますから、落合監督も1年目全く補強せずに、君たちならやれるっつって、ね、現有戦力 10% 底上げだっつって優勝し、本当に優勝しちゃいましたからね、初め良ければ全て良しで、 まあ、終わりも優勝しちゃいましたけどね。だから、ね、本当にすごい落合さん、すごかったんですよね、監督としてはね。まあ、GM としてはちょっと結果出せなかったんですけれども。まあ、でも GM 時代にね、トレーって言った阿部が今年ブレイクしましたけど。いや、本当になんかドラゴンズの上の方はね、落合さん嫌いで、なんか落合職を一掃しよう、落合職を一掃しようとしていて、で、ついに森さん、シニアディレクターの森さんも首切っちゃったしね、小笠原二軍監督も首切っちゃったしね、森のコーチも首切っちゃったしって感じで、ね、まあ、小笠原とかも森のコーチはまだいいとして、森シニアディレクター首切っちゃったら外人どうするんだって話ですからね。うん。まあ、その残留に向けて交渉してるっていうことなんですけど、まあ、去年も結局ガルシア取られちゃいましてね。ガルシア取られても森さんがいたから、今年またロメロとか取ってきて、ね。よかったわけですよ。うん。まあ、ロメロも結局今年年俸5000万なんですけど、まあ、残留するしないっていう感じで、なんか一応減俸提示された。アルモンテもなんか大幅減俸って言われたり、そんなんしてたら捉えちゃいますよね。だからアルモンテとかもだから他球団で欲しい球団あるでしょうからね。まあ、阪神とか全然外人当たらないんでね。今年も途中で取ってきたソロアーテとかすぐ帰っちゃいましたしね。っていうのを考えたら、本当に日本で結果を出した外人で他球団狙われやすいんで、森さんいなかったらどうやってまず引き止めるのかっていうのが一つと、で、今までは引き止めれなくても森さんがまた取ってくるからっていうのがあったんですけど、森さんいなかったら取ってくることもできない。で、もっと最悪なことには森さんが他球団行ったら、他球団がパワーアップするとか、そこまで考えてるのかなって、なんか落合憎しで、落合職を排除っていうことをやっててね、本当にようやく今年ね、来年に向けて光明が見えてきたのにねっていうとこなんですよね。はい。まあ感じで、まあ、30分経っちゃったんでね、この辺で、11月号は終わりたいと思います。また12月号でお会いしましょう。さようなら。